こんにちは。今日のテーマは少数精鋭です。最近よく聞きますよね、この言葉。まあ人手不足とか、あと DX の流れとかもあって、多くの組織がね、このスタイルに注目してると。今回は CIY の記事をちょっと深掘りして、この少数精鋭チームのメリット、それから見落としがちなリスク、デメリットですね。そしてその対策について一緒に探っていければなと。あなたのチーム運営とか、あるいはキャリアを考える上で、なんかこうヒントが見つかるかもしれません。早速このテーマ紐解いていきましょうか。
ええ、お願いします。少数精鋭って聞くと、単に人数が少ないチームかなって思いがちですけど、この記事で言われているのは、それが限られたリソースで最大の成果を目指す一種の意識的な戦略なんだっていう点なんですよね。
ああ、戦略。なるほど。
ええ、その実態をね、詳しく見ていくのはすごく意味があると思います。
そもそもなんで今こんなに注目されてるんですかね。記事によると、やっぱり働き方改革とか、
そうですね。
あと労働力不足、これが結構深刻化してるっていうのが大きいみたいですね。
ええ、特に専門的な人材の確保が難しくなってるみたいな、そういうデータもあるようです。
なるほど。で、その戦略としてのメリットがまた興味深いんですよね。まず挙げられてるのが、高い生産性、一人一人の裁量が大きくなるから、責任感も増して、結果として全体のパフォーマンスが上がると。
そうなんです。記事では単に責任が増すだけじゃなくて、その裁量権が広がることで生まれる当事者意識、これの質が変わるんだと。
当事者意識の質。
ええ、そこが生産性向上の、鍵だと指摘してますね。無駄な会議とかも自然と減るでしょうし、
確かに。
本質的な業務に集中できる環境が生まれやすいと、紹介されてた大手自動車メーカーの例ありましたよね。
ああ、ありましたね。設計を内製化して。
そうそう。コアになる設計は自分たちでやって、周辺の業務は外注する。これで専門性とスピードを両立させて生産性をすごく上げたと。それに加えて迅速な意思決定も、これは大きな強みですね。
スピード感。
ええ、組織の階層がフラットになりやすいので、情報共有がスムーズなんですよ。だから市場の変化とかにも素早く対応できる。記事ではセールスフォースみたいな情報共有ツール、ああいうのを活用するのもこのスピードを支えるって書いてましたね。
なるほど、ツール活用も大事なんですね。
ええ、さらに見逃せないのがコスト削減の効果。
やっぱりそこは大きいですよね。
人件費はもちろん、オフィススペースとか、あと採用とか教育のコストも抑えられますからね。そして働くメンバーにとっては、いろんな業務を経験できるんで、個人の成長機会が増えるっていう側面もありますね。
生産性向上、意思決定のスピード、コスト削減、個人の成長、聞けば聞くほどなんかいいことずくめな気もしますけど、でもやっぱり物事には裏表があるというか、デメリットもあるはずですよね。
え、ここからが本当に掘り下げたいところかもしれないですね。記事ではどんなリスクが挙げられてますか？
そうですね。いくつか重要な点が挙げられてます。で、最も深刻だと考えられているのが、やっぱり属人化のリスクですね。
属人化、よく聞きますね、彼も。
ええ。特定のキーパーソンみたいな人に業務知識とかノウハウが集中しちゃう。そうするとその人が休んだり、ましてや辞めちゃったりすると、もう業務が止まりかねない。
うわ、それは怖いですね。他の人がカバーできないみたいな。
まさにこれは組織としては非常に脆い状態と言わざるを得ないですね。で、それにつながってくるのが人材育成の難しさ。
ああ、なるほど。メンバーはやっぱり日々の業務に追われがちじゃないですか。少人数だこ。
そうですよね。忙しいですよね。
だから新人をじっくり育てる時間的、あるいは精神的な余裕がないと。OJT、つまり実地研修ですね。これがなかなか機能しなかったり、体系的なマニュアルが整備されてなかったり、そういう課題が出やすいんです。
余裕がないとなかなか難しい。
さらにチーム内の心理的負担も、これは無視できない問題です。
心理的な負担。
一人一人が負う責任がどうしても重くなりますから、プレッシャーを感じやすい。あと少人数だからこそ、もし人間関係がこじれたりすると、ちょっと逃げ場がないみたいな、そういう側面も指摘されてますね。
それはきついですね。パフォーマンスにも影響出ちゃいそうです。
その可能性は十分ありますね。で、最後に挙げられているのが、イノベーションの停滞リスク。
イノベーションが停滞。
メンバラが固定化されちゃうとどうしても視野が狭くなりがちで、新しい発想とか外からの刺激みたいなものを取り入れにくくなる可能性があるということです。
なるほど。属人化、育成の難しさ、心理的な負担、そしてイノベーションの停滞、かなりこう根深い問題が進んでいるわけですね。
はい。そうなると単純に人を減らせば OK ってもんじゃない。この記事ではこれらのリスクに対して何か具体的なこう処方箋みたいなものは示されてるんですか？
はい、もちろんです。実践的な対策がいくつか提案されていますよ。まず属人化に対してはやっぱり業務マニュアルをちゃんと整備するとか、あとクラウドツールなんかを活用して情報を共有する。これでノウハウの見える化、共有化を進めるのが不可欠だと。
見える化、共有化。
ええ、誰が担当してもある程度の品質を保てるような仕組み作りですね。
なるほど。次に人材育成ですけど、これはもう場当たり的じゃなくて計画的な育成が鍵になりますね。
はいはい。
e ラーニングとか外部の研修、OFJT ですね、職場外研修、こういうのを組み合わせたり、
はいはい、
定期的にワンオンワンミーティングを行って個々の成長をちゃんとフォローしたり、あとジョブローテーションでいろいろな業務を経験させて多能効果を進めるとか、そういうことが挙げられてます。
計画的にですね。
ええ。そして心理的な負担の軽減、これにはやはり心理的安全性の確保が重要になってきます。
心理的安全性。
定期的にチームミーティングを開いて困っていることとか課題を共有したり、役職とか関係なくフラットに意見を言い合える関係性を築いたり、そういうことが働きやすさにつながっていくんですね。
風通しを良くするみたいな。
まさに。最後にイノベーションの停滞リスクに対しては外部の視点の積極的な導入が有効だとされています。
外部の視点。
はい。例えば顧問とか副業兼業といった形で外部の専門家に関わってもらう、あるいはメンバーが積極的にセミナーとか勉強会に参加して外の知識や刺激を持ち帰るということですね。
なるほどな。まとめるように、つまり少数精鋭っていうのは単に人数が少ないっていう状態じゃなくて、そのメリットを最大限に生かしつつ、同時にこう表裏で出てきやすいデメリットをちゃんと管理して克服していくっていう、かなり高度な組織戦略なんですね、これは。属人化を防いで人を計画的に育てて、メンバーが安心して働ける環境を整えて、常に外部からの新しい風も取り入れる、なんかすごくバランス感覚が問われる感じですね。
まさにおっしゃる通りです。一番大事なのはこれがなんか自然にそうなっちゃった状態ではなくて、組織として意識的に選び取って維持していく戦略なんだと、そういうふうに捉えることですね。記事の結論としても、業務の標準化、それから継続的な人材育成、オープンなコミュニケーションができる文化、そして外部の知見をうまく活用すること、これらが成功の鍵なんだと強く言われています。
深いですね。
さて、これを聞いてくださっているあなたに最後にちょっと問いかけてみたいんですが、あなたのチームや組織はこの少数精鋭のその真の力、ポテンシャルみたいなものをちゃんと引き出せているでしょうか？今回の話をまあ一つのヒントとして、現状の強みとか、あるいは弱点なんかを見つめ直していただいて、より強く、そしてしなやかなチームを作るために、まず一つ何か変えられることから始めてみるのはいかがでしょうか？